誰でも、
内なる力を
持っている、
笑顔輝く、
子育て応援、
ポカポカソップ。
皆さん、こんにちは。もう8月になりました。暑いですね。皆さん、どんな風にこの暑い夏を過ごされていますか？ね、多くの方々はお子さんたちが夏休みにも入っていると思うので、もしかしたらこの暑い中お外に出かけられている方もいるかもしれません。熱中症にだけはならないようにしっかり水分をとって、時々休憩もして体をいたわってこの夏を乗り切りましょう。さて、今回はですね、久々に私の一人喋りをしたいと思います。実はこの一人しゃべりですね、私の中では結構な挑戦でありまして、さあどんな挑戦かというところとかもね、お話ししていけたらいいかなと思っています。皆さん今日も最後までお聞きください。ポカポカソップはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局福岡スタジオからお届けいたします。
夢の種放送局行き発車いたします。
改めまして、こんにちは。パーソナリティのヘライエツコです。オープニングでも言った通り、本日は一人喋り、しかもちょっと新たな挑戦ということで、進めていきたいと思うんですけれども、じゃあ何が挑戦なのというとですね、実は私これ今回台本一切準備しておりません。もう全くのノープランで、もう最初から若干テンパり気味ではありますが、で、なんでこんなことをしているのかっていうことをね、今日はちょっとお話ししていきたいなと思っております。で、ですね、私このチャレンジをちょっと3ヶ月間やってみようかなと思っております。こう、ノープラン3ヶ月間一人喋りチャレンジということですね。で、普段聞いてらっしゃる方々はもしかしたら、突然何事？と、なんか子育ての話とかしてくれないの？とかって思うかもしれないんですけれども、おそらくきっと子育てにも役立つことが出てくるに違いないと思っておりますので、ちょっといつもと感じは違うんですけれども、ぜひ聞いていただけたらなと思います。で、どうして私がこのチャレンジをしようと思ったかについてなんですけど、ちょっと振り返るとですね、私が一人喋りをこの回以前にしたのって、もう今年の初め、お正月の一発目ぐらいなんですね。それからずっとゲストさんを呼んで、半年以上ずっとゲストさんがいる状態。で、去年も一人喋りした回が何回かなし、4回ぐらいだったかな？あったよぐらいしかなかったような気がします。で、もちろんゲストさんを呼ぶのは、その方が実際私とこう、お話ししたりとか、その方の活動を見たりして、わ、この人とってもいいな、とっても素敵だな、この人の考え、皆さんにも知ってほしいな、と思ったので、ゲストにお呼びしてお話をしていただいてたんですけれども、まあ、その反面ですね、ゲストさんに来ていただくと、ゲストさんがお話をしてくれるので、私としては非常に楽なんですよね。で、こう、進行だけ気をつけて、こう、進めていけばいいというので、まあ、楽は楽なんですけれども、でもですね、一番最初にこのラジオをやろうと決めたとき、去年の5月ですね、もう1年3ヶ月も、前にはなりますけれども、どういう思いでこれラジオをやろうかって思ったんだっけというのを考えたときに、やっぱり自分自身がこれから、子育てをしていく方々の支援をしていきたいなというふうに思ったときに、その自分の思いをどこかでやっぱり伝えたいっていう思いがやっぱりあったわけですよ。 で、それはまあいろいろね、こう今は発信の媒体がありますけれども、SNS ともしかり、ブログもしかり、ね、まあ本を出す方なんかもいらっしゃいますけれどもね。で、私の場合はやっぱりちょっと自分の生の声はちょっと届けたいなと思ったけれども、SNS には若干抵抗があったわけです。で、なんで抵抗があったのかっていうと、やっぱりもうね、今 SNS 全盛期で、もうすごい、もう何人ぐらいの方が使ってらっしゃるんだろうっていう中で、もうそこをもう極めに極めて極め抜いた方々とかもいるわけで、そこに今更ね、大した知識もないね、何もしてこなかったただのおばさんがポッと投稿を上げたところでっていうのも、やっぱ思ってたわけですよね。で、その中で、まあ、ラジオという媒体は、まあ、SNS のようにただただたまたま見てたら流れてくるというものとは違って、やっぱり聞きたいなと思った方がわざわざその時間にチャンネルにを合わせて聞いてくださるっていうものなので、やっぱり私とか番組の内容に共感をしてくれた方々が聞いてくれてると思ったんですよね。で、そういうコアな人たちをこう大事にしていけた方が、なんか闇雲に SNS 発信するよりいいんじゃないかなっていうようなことを最初考えておりまして、それでこのラジオのをやるっていうことを決めたんですけど、まあ、いざやり出してみたところ、実際のところ私の考えを喋る機会っていうのはほとんどなくてですね、やっぱりゲストさんのことをずっとこうお話しするような感じが続いていて、それはまあ、さっきも言ったように応援したいっていう気持ちもあるんですけども、やっぱりどっかちょっとこう逃げのような自分の思いを発信するのってちょっとなんか恥ずかしいよねとか、なんか熱い思いを語るってちょっと、そうですね。やっぱり恥ずかしさとか、あとはどういう反応があるのか、もしくはないのかっていうところがすごく気になってしまったりとか、そういう中で自分への恐れみたいなのが、やっぱりあったよなっていうことを最近ちょっと感じてきたんですよね。で、そういうことを感じてる間っていうのは、やっぱり自分が本当にこれをやりたいと思っていって始めたのにもかかわらず、そこがやっぱりグラングラン揺れてきて、本当にこれでしたっけみたいなのとか、あれ私のやりたかったことってこれでしたっけとか、なんかね、自分でもわけがわかんなくなってしまって、この番組自体も、まあ、子育てを応援していくぞっていう、そこだけはなんとか守り抜いてはきたものの、じゃあ本当に私がやりたいことを、このゲストさんを呼ぶにしろ、何にしろ、リスナーの皆様方に伝えきれてるのかなっていうところを考えたときに、ちょっと今まではできていなかったな、というふうに思ったわけですね。で、その何回かの一人喋りの時っていうのも、私結構こう台本を作り込んで喋るたちなので、ゲストさん来た時はもう流れだけちょっと確認という形で台本をお渡ししてるんですけれども、自分が喋る時ってもう結構びっちり A4 用紙12、3枚ぐらいですかね、30分間ですと。それをもう一言一句結構こう書いて、実際の収録時にはほぼほぼ読んでいる、それを朗読しているような感じだったんですよね。で、要は言葉で書くっていうことは、一回ですね、自分の頭の中でめちゃくちゃ整理するわけですよ。そうするとですね、まあそれが悪くはないとは思うんですけれども、自分の感情の赴くままにというよりは、もう考えて考えて考え抜いた、思考のびっちりと詰まった、そういう言葉になるので、やっぱりなかなか思いが乗らなかったり、だんだんこう自分の思いとずれていったりとか、そういうところもあったりして、で、やっぱりその台本を作り込むっていうのを自分の中でやっぱり聞いてる人がいるんだから、ちゃんとしたものを 届けなきゃいけないとか、こういう思いを伝えなければとか、あと時間配分とかもあるので、足りなくなっちゃったらどうしようとか、そういう失敗に対するすごい恐れっていうのが、そのがっちり台本になって、こう形として現れてたわけですね。ねえ、まあ、それを一回ちょっと取っ払ってみようかなと。で、こう、何にもない状態で、本当にただただノープランで、こう、喋る中で、私自身の本当に今この時感じていることっていうのが、言葉に乗せて、ボンと出てくるんじゃないか。そしてそれを怖がる自分もちょっと、まあ、怖がってないかといえば全然怖いんですよ。今この瞬間も全然怖いんですけれども、いつ私の言葉が止まるかわからないので、怖いんですけれども、その恐怖を感じている自分もちょっとこう客観視するような、そういうふうなことをやりたいな、やってみたいな、今やる時だなというふうに感じた。というのがこのチャレンジをしようと思った理由です。ね、聞いてる人何なのって思ってるかもしれないんだけど、一体何なのその変化はみたいな感じに思ってるかもしれないんですけどね。で、なんでそういうふうに思ったのかっていうのをまたお話ししていくんですが、やっぱりですね、こう、私一応個人事業主としてこうやっているんですけども、事業をやっていく上で自分はこういうことをやっていきたいんです、こういう思いでやっています、こういう人に、サービスを提供したいんですっていうことはやっぱり言わないと人は来ないんですね。待ってるだけじゃ来ないんですよ。なので発信というのはもう個人事業主にとってはもう必要不可欠なものです。で、それはもうね、もしかしたら個人事業主だけではなく、法人もそうかもしれないし、まあ大中小、大きい会社から小さい会社までいろいろありますが、それは全部に言えることかもしれません。でもやっぱり個人事業主というのは他にやってくれる方がいないので、もう自分自身でやっていくしか、ないんですよ、ね、で大きい会社だったらもしかしたら広告代理店さんに頼むとか、コピーライターさんに頼むとか、CM 制作会社に頼むとか、そういうこともできるかもしれませんが、しがない個人事業主にはそんなことはできません。もう自分でやっていくしかないんです。ただそれをやっていかなければいけないなということは重々分かっているのにもかかわらず動けない自分というのがやっぱりいたわけですね。で、ラジオでとか言いながらラジオとかしてるじゃんとかいう声ももしかしたらあるかもしれないですけども、さっきも言ったように自分自身の考えを発してるというよりは人の応援ばっかりしていたよっていう、感じだったので、本当に伝えるということをまあほとんどしていなかったわけですよ。で、ほとんどしていないから、もうしょうがないんですけども、まあ、ぶっちゃけ思ったように、売り上げは上がっておりません。全然上がってないと言っても過言ではない。ほぼ0円ぐらいなもんですよ。私の売り上げなんてね。で、それを、売り上げ上がらない、上がらないとかって言ってたって、そりゃそうだよね。だってやってないもんねっていうところ。はもうごくごく至極当然なところでございまして、じゃあなんで動かないのっていうのを考えたときに、あ、なんでだろうねってなっちゃったんですよね。で、そこで必要だったのはやっぱり自分自身との内側を見ていくっていうことが必要だということに気づかせていただいたわけなんです。じゃあどういうふうにしてここに気づいていったのかということを後半でお話ししたいと思います。いやー、なんとか前半つなぎましたね。それではジングルをお聞きください。後半に行きます。
ただいま夢の種放送局です。島のドアにご注意ください。
はい、それでは後半に入っていきます。前半お話ししたように、私一人しゃべりノープランチャレンジというのを今回から始めております。まあ、そのきっかけとして、自分が事業主として発信することに対して非常に抵抗があったと、動きたいのに動けないということがあったというのを前半でお話しさせていただきました。で、その動けない状態から何とかして動けるようにするにはどうしたらいいんだろうっていうのを考えていった時に、自分の内側をもっと見ていくっていうことをしていかなければいけないということに気づかされたというところまで前半はお話をさせていただきました。で、ですね、おそらく多くの方々、自分の内側を見ていくってなんじゃらほいだと思うんです。きっと、おそらく、意識せずにそれをやれてる方というのはほぼいないはずです。多分知らないので、そんなことは、そういうやり方も知らなければ、そんな内側を見なければいけないみたいなことに気づきもしない方が多分ほとんどだと思います。ねえ、私自身もその要は内側を見ていくっていうのは、自分が何か例えば動けないとか、なんか不安に思うとか、恐れとか、そういうもの、そういうネガティブ感情が湧いたとき、まあ本当はネガティブじゃなくてポジティブも見ていくんですけれども、まずはネガティブ感情を感じたときに、このネガティブ感情ってどっから来てるのかなっていうのを自分自身に聞いていくということをするわけですね。で、多くの方はそのネガティブな感情が生まれてきたときに、だって子供が、例えばですよ、だって子供がコップをひっくり返したからです。だから私がイライラするんです。できっと多分そこで終わるんですよね。でも、それってただただ目の前の事象でしかないわけで、ね、コップの水がこぼれていることに対して何も思わない。もしくは、ひっくり返っちゃったねって言ってニコニコできる人とかもいるわけで、じゃあそこの違いは何なのかっていうと、やっぱり自分の中で湧き上がってくる感情の違いになってくるわけです。じゃあその違いはどこから生まれてくるのかなっていうのを考えていくんですけど、それってコップから水をこぼすのは悪いことであるとか、水はこぼれてはいけないんだとか、コップに入っている水はきちんと運ぶべきだみたいなね、そういう考えがやっぱり自分の中にあるからこそイラつくんですよね。じゃあそのなんでこぼしちゃいけないって思ったんだろうというところをまた見ていくわけです。そうするとあれなんでかなって思い返していくと、自分がちっちゃい時にこぼすなって怒られてたなとか、こぼしたらダメよ、ダメよってずっと言われてたなとか、そういう昔の体験、経験っていうのが結構見えてくることがあるんですね。ね、その時にまた、自分が言われてた時にどういう感情を抱いてたのかなっていうのを見ていくと、やっぱりその時に、怒られたことでの悲しいっていう気持ちだったり、ちゃんと運べなかったことの悔しい気持ちだったり、そういう感情が未だくすぶっているような状態があると、やっぱり大人になって何十年も経った今でもムクムクムクっとその時の感情が蘇ってきて、目の前で水をこぼしている子供を見てイラッとしてしまうというようなのが起きてくるというメカニズムになってるそうです。人間の感情のメカニズムというものですね。で、そこの原因は何だったんだろうというところをとことんとことんとことん掘り下げて見ていくということが、この自分の内側を見るということです。で、まあよく聞くワードとしてはインナーチャイルドとかっていうのを皆さんお聞きになったことがあるかもしれません。で、カウンセリングやってる方でもそのインナーチャイルドっていうところをメインにやって活動されてる方もたくさんいらっしゃいますよね。 で、そのインナーチャイルドを、まあ大体の方々は癒しましょうっていうことを言われるんですけれども、私が教えを受けた方は癒さなくていいっておっしゃってるんですよね。癒す必要はありません。ただ見に行きましょうっていう感じです。見て感じる。一緒に感じる。その時の悲しさとか悔しさとかっていうのを一緒に感じて、とことん味わい尽くしましょうというふうに教えてくださいました。で、それはガムを噛むみたいにね。ガムって最初味がするのでずーっと噛んでるけど、ずーっと噛んで噛んで噛んで噛んで噛み続けても味がしなくなってペッて捨てちゃうじゃないですか。で、そういう風な感じで嫌だった出来事もしっかり噛み締めて自分の中で感情を味わい尽くしたら、もうこんなもいらないものをね、もう味のしないガムだぜペッて捨てられるっていうような、そういう感覚になっていくんだそうです。そうですっていうのもね、私がまだそこまでいけてないからなんですけれども、で、そういうことをすると、やっぱりその時の、要はですね、まだ味が残っているから今でも味気になってるので、味がなくなってしまえばもう気にならないものになるんですってで、そこまで見に行くっていうのがすごく大事だということを教えていただきましたね。これは本当に意識のことを専門にやられている、ですね、川口翔さんという方いらっしゃるんですけれども、その方ね、インスタとかやられてるので、川口翔でこう検索していただくと、出てくるかと思うんですけど、まだね、全然こう若くて35ぐらいの方かな。で、すごい若いんですけれども、その意識のことをめちゃくちゃ勉強されてて、で、奈良のね、出身の関西の方なので、こうなんでやねんみたいなね、こう関西のノリの結構若い、ちょっとパッと見こうチャラッとした感じのお兄ちゃんなんですけど、やっぱりですね、話を聞くとめちゃくちゃ深くて、もうその方がですね、インスタライブを毎週3回やられてるんですね。月水金と。で、インスタライブだからただで誰でも見れるんです。見れるので、ぜひ見ていただきたいんですけど、その意識についてのお話を毎週っていうか週3日、1時間程度すごくしてくださってて、ねえ、めちゃくちゃこれは自分の内側を見ていくという上では、今までやったことがないですっていう方でも、本当に意識が全然変わってくるので、で、自分、苦しみの中にいたんだなっていうことを気づくんですよ。で、多分おそらく一般の方々、普通に朝起きてご飯食べて仕事行って帰ってきてお風呂入って寝るみたいな生活してらっしゃる方って、まあ、ちょいちょい何かしらのストレスは感じるけど、自分が未だ苦しみの中で生きているなと思っている方はおそらく多分いないと思います、きっと。だって普通に生活なんとか遅れてるので、がっつり悩んでもう会社も行きたくないとか、そこまで弱ってればあれですけども、まあなんとか会社も行けてるし、まあみんなと会えば楽しく過ごせてるし、まあまあ人生こんな感じじゃないみたいに思ってる人って多分たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、ほぼほぼ95% ぐらいの人っておそらくですね、私の体感ですけど、苦しみの中にいます。間違いない。気づいてないだけです。本当。で、私自身も気づいてなかったからこそ、自分がカウンセリングというのをやる上でも、過去の深掘りって別にしなくてよくないみたいに思ってたわけですよ。だって今全然元気に生きてるよね。だったらば、そんなわざわざ過去の辛いこと見に行かなくても、生きてるならいいじゃない。ぐらいに思ってたんですよね。で、実際に何の支障もなく生きてらっしゃる方もきっといると思うんですけれども、何か自分がこうしよう、ああしよう、自分のやりたいことをやろうって言った時に何かしらのブロックが出てきてしまう っていうことね、きっとあるんじゃないかと思います。本当に些細なことでもいいです。言いたい、家族に対して言いたいことが言えないとか。日曜日、本当は美容院に行きたいけども、子供がいるから行けないわ、とかね。そういう、本当に些細なことでも、それでもやっぱりこう自分の内側にあるブロックっていうものがある以上、その方はもう絶対苦しみの中にいるんです。それをまずね、気づくっていうのが非常に大事だということを私は翔さんから教えていただきました。そして今、そのインスタライブも、毎回のように見させていただいてますし、それとは別にまた心の学びっていうのもしているので、その中で自分との対話っていうのをこう大事にしていくっていうことを今やってるわけですね。それで、今回のようなチャレンジに至ったという、まあ、こんな経緯でございます。だらだらだらと喋ったんですけど、私のチャレンジ、何をするのかということは、皆さん、分かっていただけたかな？どうかな？何しろ、こうだな。台本もないので、ね、前に自分が何を喋ったかなんて、どんどんどんどん消えていくんでね、分かってないんですけれども、まあ、なんか、ちょっとヘライがですね、なんか今までとは違う毛色の放送をし始めたぞということで、なんかね、こう、私としては皆さんにこの30分の中のどっか一箇所でもクスッと笑っていただけたらば、もうそれが本望だなと思っておりますので、ちょっといつもとは雰囲気が変わりますけれども、このチャレンジを皆さん温かく聞いていただければなと思っております。ということで、なんとかかんとか時間に行きましたかね。それでは最後、またジングルを聞いていただいてエンディングに参ります。
まもなく、夢の種放送局です。お出口は、右側です。
はい、皆様、本日は私のチャレンジについてお付き合いいただきまして、本当に誠にありがとうございます。どうして私がこのチャレンジをしようと思ったのか、少しでも伝わればいいなと思っております。で、これも3ヶ月続けると決めたので、ちょっと8月、9月、10月とちょっとね、秋口までこんな感じの放送をさせていただきます。で、いいな、面白いな、すごいチャレンジだなと思った方はね、ぜひコメントもいただけると私としては非常に励みになりますので、ぜひぜひ番組のホームページから感想なども送っていただけるとありがたいです。そしてですね、前回前々回、ゲストに来ていただいた本を出版される知恵さんとケンジさんがですね、Amazonでとんでもない好記録をポンと打ち出してですね、ちょっと収録段階ではケンジさんの方の結果っていうのは、まだちょっとわからないんですけども、チエさんがなんとアマゾンで30巻を達成というですね、ちょっと私も他にも周りで本を出した方いらっしゃったんですけど、30巻ってなかなかない、すげえなと思って、素晴らしいね、記録を出されています。で、もちろんケンジさんもこう熱い思いで本を書かれているので、もう知恵さんに追いつくぐらいの記録をきっとぶち立てると私は確信しております。で、そういうふうな、やっぱりそういうね、チャレンジをするような仲間というのが周りにいてくれるのも、私が今回こういうチャレンジをしてみようと思えるようになった原動力の一つでもありますので、本当にね、周りの方々には感謝しかない、本当にありがたいなと思っております。なのでね、こうもう皆さんも周りの方々にの活躍を羨まず、自分の力に変えて、そして楽しい毎日を過ごしていただきたいなと思っております。はい、ではこの放送をもう一度聞きたいという方は、アーカイブの方を、オンラインカウンセリングデコボコ家族のサイト内で配信いたしますので、そちらからお聞きください。それでは次回も私の一人喋りになりますので、皆様お楽しみに。楽しい週末をお過ごしください。それでは。 バイバーイ。